ヒバリクラブご覧の皆様、こんにちは。武田邦彦です。イランのこともですね、かなり進んでまいりましたけども、我々はアメリカが勝つかとか、イランはどこまで頑張るか、といった、まあ、いわば損得勘定で見てるんではないでしょうか。それから、石油がなくなるかとかですね。そういうことは私たちの人生で本当に大切なことでしょうか。まあ、ここでは一応イランについて、ものすごく膨大なデータが今ネットなんかを中心に提供されております。まあそれの一番多いもの8割ぐらいはですね、今日アメリカがどういうふうに攻撃したかとか、イランの指導者はどうなったかとか、イランの国民はどう考えてるかっていうようなことを中心に、いわばニュース的に、情報が流れております。本当にだけど我々はイランっていうのはほとんど日本の、まあ、反対側の国でありますし、イラン人の幸福。イラン人はイラン人で考えたらいいわけで。日本人がイラン人のことをどうとかこうとか。まあ、アメリカ人もそうですが、まあ、アメリカの方は日本が同盟結んでますからね。ちょっと関係あるんですが。まあ、そういうことばっかに心を囚われてるんじゃないでしょうか。そこで、ここではですね、違う見方ってことないんですけども、イラン人が長い歴史を背負ってどう考えてるかっていうのに少しは接近したい。日本人で我々でもそうですよね。我々でも日本の古い時代からどういうふうに日本人が生きてきたか。例えば日本人は奴隷というのを使わなかったわけですね。大国ではほとんど日本だけなんですね。で、我々の心の中には奴隷というのがいないんですよ。それは例えばこの前の大東亜戦争の前に、まあ、日本がドイツに代わって太平洋の島々を占領した時にね、日本人の心に奴隷という気持ちがないもんですから。だから、太平洋の島々で素朴に生活をしている人たちに対して、日本人は全く平等に、というか同じ人間として付き合ったわけですね。それが現在我々の財産になっております。世界の人たちが日本人を尊敬しているのはそこなんですよね。もちろん技術も良かった。軍事力も強かった。だけど本当に、世界の人たちが日本人をなんで尊敬してるかって言ったら、やっぱり人を人間として見る。そういう一つの心を持っているということだと私は思うんですね。そういう目で今のイラン戦争のことを考えると、我々は損得でイラン戦争のことを見てるんじゃないか。そしてどっちが悪い、どっちがいいとかね。そういうことを例えば経済力とか軍事力とか、儲かるとか、まあ、そういうことを中心に考えてるんじゃないかと思うんですね。まあ、そういう点じゃ非常に我々の日本人の心は平安時代とか、もっと前だったら縄文時代とかそういうのに比べたら本当に貧弱になった。日本は確かに科学技術とか生活制度の点では非常に進歩しましたけど、心という点ではどんどんどんどん貧しく情けない人間になってるような気がします。で、今回のこのイランをどう考えるか、というシリーズは、まあこれで5回目ぐらいになるんですけども、まあ第3弾ですね。それは一体どうだったのか。イランというのは今から2500年ぐらい前に大きな国であって、すでに大国であって、その時にバビロンに捕らわれてたユダヤ人を全部故郷に返して、ユダヤ人をですよ。イスラエルの人たちをですよ。返して。そしてその時の一番強かったギリシャとかマケドニアと戦い。その後のイラン人の王国は王朝は変わりましたけれども、ローマと戦い、それからイスラム教の経験を受け、それでジンギスハンと戦い、シムールと戦い、つって世界の中東にいる大国としてですね、長く経験してきた民族であります。そしてこのイラン人の偉いのはですね、国は何度もなくなっているんですね。日本は周りに海がありますから、海で、一応、滅びるということがなく済んでますけども、まあ、イランは10回ぐらいは滅亡してるんですね。しかし、滅亡したら普通の民族は、自分たちの文明とか、まあ、アイデンティティって英語で言ったら何なんですけども、独自性っていうか特徴とかですね、そういったものを失っていくんですね。で、他の民族の中に紛れて分からなくなってしまうわけですね。古代ですと、イランに近い国って言うと、アッシリアだとか、バビロニアだとか、いっぱい国があって、大帝国があって、それが滅びて、その民族は今、跡形もないんです。しかし、イラン人、まあ、 ギリシャ人の言うペルシャ人ですね、はですね、今まで癌として正しい人間として生きてきてるんですね。それが新興国アメリカに今攻められているという状態である。これは日本人として本当にしっかりと分かってなければいけないと思うんですね。第3話、てか第3弾は、かつて大帝国であり、まあ、いろんなところと戦い、近代というのを経て、それでイギリスとかロシアとか、まあ、イラン人と同じ、昔同じところの故郷に住んでたアーリア人のヨーロッパの国と戦い、やられて、散々やられて、そしてやっと、まあ、自分たちの国、まあ、いわば宗教で言えばイスラム教のシーア派。イスラム教のシーア派がいかに立派であり、いかに日本人に近いかと。まあ、いうことは次のこのひばりクラブのシリーズで別の面から火を当ててみたいというふうに思ってるんですね。で、まあ、それを簡単にここでまとめれば、今のイラン戦争というのは、新興国アメリカが、まあ、イランを攻めてるわけ。まあ、イスラエルも一緒ですけどね。まあ、それは原動力は何かって言ったら欲なんですよ。自分が良くなりたい。アメリカはですね、別段、イランとは全然関係ないんですね。アメリカはそして別に世界の王国でもないんです。だからアメリカは何でやってるかって言ったら、イスラエルを助けるため。なんでイスラエルを助けるかって言ったら、イスラエル、ユダヤ人のお金が欲しいからです。なんで欲しいかって言ったら、今年の秋に予定されている中間選挙の選挙資金がいるからですね。選挙資金がいるから地球の裏側にある国がけしからないっつって、そこの主要部を殺したり、その人たちが自ら判断するんだったらいいんですね。イラン人は現在のイランの国の体制をですね、それほどよくは思ってないんです。だいたい6割とか7割の人が、現在のイランの政府のやり方に、賛成してないんですよ。だからアメリカが攻めていいなんていうことを言う、なんか評論家っていうか知識人が言うんですけど、何ですかね、地球の裏側にある国が、その国の体制が気に入らないから、必ずしも民衆が政府を支持してないから、だから外から爆弾落としていいんだっていう理屈はどこにあるんでしょうか。僕は非常に不思議に思うっていうか、まあ、現代の日本人がですね、非常に短絡的になり、本当に自分の考えとか、自分の辛抱っていうのが、辛抱ってこう、我慢するじゃなくて、体の中心になる考えですね。まあ、そういうものを失ってしまったのか。僕はこういうことを通じて、まあ、実は日本人にがっかりしてるわけですね。ロシアがウクライナに攻めた。これは、ウクライナが正しいとか、ロシアが正しいとか言うんではなくて、国境を越えたのがロシアだから、ロシアが悪いんだって口を揃えて言います。じゃあ今度、イランの国境を越えたのはイスラエルであり、アメリカなんだから、同じ、ちゃんと自分の心の中に一つの考えがあって、それに対して自分はよく考え、心からそう思ってるならば、そういうはずです。それからこれは日本にも関係ありますね。なぜ日本は真珠湾を先に攻撃したか。これに対して、浅はかな日本の知識人は、日本が悪いと言い、日本が軍国主義だと言い、全くよく考えない人たちを作りました。アメリカが日本を攻めるという計画を作ったのは、日本とアメリカが戦争を開始した45年前であります。ちゃんとした紙に書いてあり、どうやったら日本が先に攻めてくるか。それで、そういうことで日本をやっつけたい。というアメリカの計画がすでに、日本が真珠湾攻撃をした45年前に作られていた。しかし日本人はそれほどアメリカ人が悪らすであるということに気がつかずに、アメリカから鉄鋼とか石油を輸入して、まあ、どうにもならなくなってしまったわけですね。悪い方を、そういう計画的であり悪巧みがあり、そういう悪い方を良しとする国民、日本人はそんなことはなかったんです。やっぱり日本人は正しいことは何かということを考えてたんですね。まあ、現在では簡単に言ったら、新興アメリカは欲得で今戦争しております。イラン人は心が大切だと思ってます。この話は明日からのシリーズで十分にやりたいと思っております。それからユダヤ人は恩知らずですね。完全に。恩を受ければ絶対忘れちゃいけない。恩をこっちがやった時はすぐ忘れていい。と、 大東亜戦争の時の海軍を指揮した山本五十六大将がそう言っておりますね。まさにその通りです。山本五十六大将についてはいろいろなご批判がありますけど、日本人には恩というものがあるんですね。イスラエル人はないんです。ユダヤ人はなんでみんなに嫌われてるか。世界中で嫌われております。国を失い、バビロンに捕囚され、ものすごく攻撃を受け、もちろん良くないことでありましたけど、ナチスの時には、ドイツのナチスの時には虐殺を受けた。それにはやっぱり原因があるんですね。それは自分本位だってことです。だから現在非常に自分本位なヨーロッパ人とかアメリカ人は、やがて私は衰退していくと思ってるんですね。人というのは自分一人で生きていけないんです。寂しいんです。物事もできないんです。だから人間というものはやはり、まあ人間というか動物のほとんどはそうなんですが、やはり群れで生きる。そのためには他人から受けた恩を忘れるような人は人間ではないんですね。しかも、日本人はイラン人に近いんですよ。日本人のかつての日本人、明治維新以前の日本人の心というものをよく知るとですね、日本人は立派な人間で立派な社会でした。もちろん、石川五右衛門が言ったようにね、浜の政子は尽きるとも、世に盗人の種は尽きまじっていうのは正しいんですよ。それは分布っていうもんで、僕は物理学者なんで、何でも分布があるわけですね。分布っていうのは多数のものが参加したら避けることができない物理的原理ですから。だから正しい人もいれば悪人もいる。身長130センチの人もいれば2メートルの人もいる。そういう分布というものは、これは物理現象であって人の心とかそういうものと相入れるものではないんですね。まあこれはいろんな点で物理現象ってのあるわけですね。例えば、人一人の命っていうのは100年で終わりますし、またそういうスピードで時間というのが経過していきます。しかし地球ぐらい大きくなると46億年になりますね。まあ80億年ぐらいの寿命だと思いますから、人間に対して約1000万年倍ぐらい違うんですね。それは地球の大きさが大きいから、時間がゆったりと進み、人間の大きさは人間並みにいきます。まあそういう点で、本当にこう小さい昆虫なんかは寿命が1日というのも結構多いんですね。まあ皆さんも、まあ犬とか猫を可愛がっておられる方もいるんですが、まあ非常にこう悲しいのは人間に対して犬とか猫はやはり寿命が短いんですね。体が小さいですから、まあそういうふうになるんですけども、まあそういった物理現象っていうのは我々はとにかく三次元世界に住んでおりますからね。それはそうで受け入れる必要がありますが。まあ、この今度のイラン戦争のいろいろな論評とか報道を見てますと、私は人間がこれまで、日本人がこれまで惨めな人間になっちゃったかなと。自分の欲を満たせば全部いいんだと。それから自分が遠い国の人のことも非難できるんだと。私たちがイラン人のことを批判できますかね？私たちはそんなに偉いんですかね？イラン人は何に苦しんできたのか？なぜイラン人だけは中東のシーア派なのか。シーア派というのは何を目指しているのか。まあ簡単にここで言いますと、まあこの後のシリーズで言いますけど、シーア派っていうのは現実主義じゃないんですね。自分の心を屈しても悪に従うならば、私は自分の心に従って死ぬ。これがシーア派という人たちの基本的な考えなんですよ。日本人も昔そうでした。義にもとるならば死を選ぶ。これが日本人ですね。日露戦争の時まではまだそういう正しい心というか清らかな心というのを日本人が持ってました。日露戦争の203高地でロシアと激戦を交えましたね。双方とも大量の犠牲者を出しました。しかし日本が勝ってロシアが負けたんですが、その時の休戦会議では人類稀に見ること、つまり負けた方の将軍や軍人も大刀、刀を自分の身を守る武器を持って出席しました。その時に明治天皇が軽大将にですね、相手も武人だと、武士だと。だから武士に辱めをさせたらいけない。たとえ負けても刀を持って、そして人間として会談に出席させろと。まあこういうのが明治天皇御命令だったんですけどもね。まあ 明治40年代ですから、ずいぶん明治も終わった頃ですけど、やはり日本人の心の中に現在のイラン人と相通することが非常に多いと、というふうに思いますね。まあ今日に日本がですね、アメリカにどうしても追従せざるを得ないという立場にありますから、アメリカ文明に仮に従うことがあるにしても、心の中まで売って、そして情報を流すということは、私は日本人の誇りとして納得するわけにはいきません。まあこの話はもう少し明日からのシリーズで考えていきたい。我々の現在の日本人の不幸というものは、日本人が日本人の清らかな心を失ったことによる苦しみだと、私はそう思っております。